にちは、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしております。はい、皆さんのリクエストのおかげでですね、クルーズがこのアメリカ特伝を月2回放送してくれることになりました。どうもありがとうございます。で、今回は前回時間がなくてお話しできなかったトラウマ映画、早春というイギリス映画についてお話します。はい、今日も皆さんのメールから紹介します。埼玉県の上田さんですね、安友さんからのメールです。はい、早速ではございますが、町山に挑戦、これはわからないだろう、懐かしの名画コーナーへの、投稿ですって。そんなコーナーねえよバカ野郎っていうかね、僕が言ったのはだから思い出そうとしても忘れられないあの映画ってことですね。忘れようとしても思い出せないのか、どっちも同じなんですけど、要するに、どんな映画なのかっていうのは大体覚えてるんだけれども、昔見てただタイトルとかわからないと、その映画の正体がわからないと、だこういうシーンがあったってことしか思い出せないけれども、忘れたいのに忘れられないという、じゃあどんな映画があって思い出そうとしても、タイトルがわからないっていう映画について、僕が、当てますっていうか、それを探しますっていうコーナーなんですね。はい、忘れようとしても思い出せない映画、もしくは思い出そうとしても忘れられない映画ということですが、はい、実は2つほどありまして、って、これ上田さんのお手紙ですけども、1つ目は西部劇です。ストーリーはインディアンだと思いますに追われて逃げる開拓者やカーボーイたちのお話で、まあありがちといえばそうなんですが、気になる点が1点。ハンフリー・ボガードの戦争映画で、アフリカの砂漠でドイツ軍と水を駆け引きして戦うサハラ戦車隊という映画がありましたね。サハラ戦車隊ですね。はい、それに、そっくりな展開なんです。兵力で勝るドイツ軍が双眼鏡で見守る中、劣勢な、ボギーたち連合軍の兵士は、ボギーというのはハンフリー・ボガートですね、連合軍の兵士は水浴びしたり、水をガブ飲みしたりして、水のなくなったドイツ軍をイライラさせますと。この西部劇でも全く同じネタを使っていました。今から30年ほど前にテレビ放送で見たのですが、当時小学生だった私は、これはサハラ戦車隊のパクリじゃねえのかと気になりましたが、当時はビデオ装置もなく、二度と見ることもなく、今に至っております。はい。これは僕も見ました。はい。多分同じ放送を見たんだと思います。はい。これも東京12チャンネルだったと思います。はい。昼だったような気がします。はい。子供でした、僕も。はい。ちっちゃい子でした。はい。で、これはですね、その後僕、サハラ戦車隊を見て、あ、この間見た西部劇と、同じじゃんと。要するに砂漠で水がない状態で追っかけっこをしている二つの軍団があってですね。で、一つの方の軍団、まあ主人公の方の軍団が水ないのに水があるふりをして、その敵の方をですね、焦らせたりですね、その水の取引を、交渉したりして、時間を稼ぐという話だったんですね。で、全く同じなんですけども、この映画はですね、実はですね、アンドレ・ドトスっていう監督がいまして、肉の牢人形っていう、あの変な、まあ、B 級映画撮ってる人ですけど、3D 立体映画をですね、撮ってる職人監督ですが、その監督のですね、廃墟の守備隊という映画ですね、この西部劇は。で、1952年の、映画なんですけれども、これは僕は見てました。はい。絶対同じ放送見たんだと思います。はい。で、サハラ戦車隊のパクリなのかと思ったら、違うんですね、これ。これね、調べると、インターネットムービーデータベースとかに出てるんですけども、これ、サハラ戦車隊も、この、廃墟の守備隊も、両方ともですね、フィンランド映画、1937年のフィンランド製の無声映画が元なんですね。これ、どっちもパクリだったというか、まあ、お金払ってるのかどうかよくわからないですが、昔のことなんで、著作権とか曖昧だったから、同じ映画からパクってたんで、話がそっくりだったと。サハラ戦車隊と、廃墟の守備隊は、という、話でした。はい。ちなみに、廃墟の守備隊はずっと頑張って、水を使って、要するに攻撃されないように粘ってると、最後には騎兵隊が助けに来るっていう展開だったんですけどね。はい。で、もう一個、この上田さんの挑戦ですね。はい。もう一個はですね、これも20年ほど前に、町山さんも憂鬱になるエンディングテーマで有名な、テレビ朝日前の、日曜洋画劇場で放映していた動物パニックものです。はい。工場が、違法に投棄していた化学物質か何かが原因で、巨大で凶暴になったクマが人々を襲うという映画ですと。クマは顔がケロイドみたくただれていて、ものすごく気持ちの悪かった思いがあります。この時はビデオを撮ったんですが、わざわざ録画するほどのこともないだろうと、 油断していて、見終わった後非常に後悔しました。あ、ビデオ撮んなかったんですね。はい。両方ともテレビ放映の1回しか見たことはなく、ビデオや DVD などで見かけたこともありません。今のところ町山智博に挑戦のコーナーで町山さんが答えられなかったことはなかったようですが、って町山智博に挑戦ってコーナーじゃないんだっつってんだけどね。この2本に関して、お答えいただけたら、ぜひとも、こんな簡単な映画で俺に挑戦するんじゃねえバカ野郎などとサムエル・ L ・ジャクソン風に説教していただけたら、歓喜に耐えませんっていうお手紙なんですが、これは簡単ですね。この2つ目の方はですね、プロフェシー、恐怖の予言っていう映画ですよ、これ。1979年のジョン・フランケンハイマー監督の映画ですね。で、ちなみに僕もこれ日曜洋画劇場で見ました。はい。同じものを同じ時間に同じテレビで見てるんですよ。多分年齢が同じぐらいの人だと思うんですけども。僕はこれ映画館でも見てます。はい。このプロフェシーっていうのは、プロフェシーっていうのは予言って意味ですけど、恐怖の予言っていう映画はですね、インディアンの予言の中にですね、要するに、いろんな、なんていうか、工場の廃棄物とか、それ公害で世の中がどんどん壊れていっちゃうっていう予言があってですね、なんだっけ、ホッピーの予言だっけ、なんか、そういうのが現実になっていくという話なんですけども、ただの怪獣映画になっちゃうんですね、後半は。要するに、なんていうか、体が、なんていうか、異様な形になってしまった工場の廃棄物のせいでですね、異様な形になったクマがですね、ガーって出てくるんですね。こう、なんていうか、ドロドロのクマなんですね。日野秀士がデザインしたような、クマが出てきて、わーって言ってですね、最後の方はですね、その廃棄物がですね、子供たち、人間の子供たちにも影響を与えるんじゃないか、みたいな感じで終わるんですけども、これは巨大生物の島っていう映画がありましたけれども、あれ、H.G. ウェルズのですね、神々の糧っていう小説が元になってるんですが、それとネタがほとんど同じでですね、要するになんか廃棄物のせいでどんどん動物が変なになっていくっていうネタに過ぎなかったというですね、それをなんていうか、ジョン・フランケンハイマー、巨匠ジョン・フランケンハイマーがなぜか、監督していたというね、彼もその時ちょっと辛かったみたいですね、生活とかね。フランケンハイマー監督といえばですね、ブラックサンデー、大傑作ありましたけど、羊たちの沈黙のトマス・ハリスの、デビュー作ですね、出世作の映画化ですけども、スーパーボウルの会場にですね、爆弾を満載した、飛行船が突っ込んで観客全員皆殺しにしようとするって話でですね、原作の方はですね、本当に爆弾が爆発しちゃってですね、いっぱい人が死ぬんですけど、映画版はなんていうか、うまくそのモサドによってですね、助けられて、ロバート・ショーが演じるイスラエルの諜報機関モサドによってですね、モサドによって、飛行船は海に逃げて助かるんですけども、はい、これ日本では公開されなかったですね。アラブ・パレスチナ・ゲリラが悪く扱われてるんで、怒るんじゃないかということでですね、そういう映画はブラックサンデーですね。あとこの人、フレンチコネクション2っていう、非常に大傑作映画があって、フレンチコネクション1の方はカーアクションで有名なんで、そのカーアクション、あれほど有名なカーアクション、要するに地下鉄を車で追っかけるっていうシーンなんですけれども、それも車止めしないで実際にサイレンを鳴らしてですね、警察が本当に犯人を追っかけてるように見せかけて、ぶつけ本番に撮ったというとんでもないシーンなんですけどね。DVD 見たらですね、さすがにそれは悪いことしたと思うって反省してましたけど、監督が。要するに覆面パトカーがつけるサイレンがあるじゃないですか。あれをつけたんですよ、普通の撮影用の車に。それでもっと本当に突っ走ったんですね。で、周りの車びっくりしてビッビッビッとこう止まったんですけど、それを撮影したっていうね。ひどいじゃん、それっていうね、警察だと思ってるのにっていうのがフレンチコネクションの1の方のカーアクションなんですけども、それを超えるカーアクションができるかってことで、フレンチコネクション2の、ジョン・フランケンハイマーはこう考えたんですね。走って追っかけるんだと。歩いて追っかけるんだと。で、このフレンチコネクション2のラストはですね、フレンチコネクション2っていうのは、フレンチコネクションっていうのは、要するにフランスから、要するにベトナムとかインドシナで作られたヘロインをですね、フランス経由でアメリカ、ニューヨークに送るっていうマフィアの、ヘロインの密輸ルートがあったんですけども、その元締めであるフランス人を追っかけてですね、この主人公のポパイっていう刑事はですね、ジン・ハクマンが演じてるんですけども、フランスまで乗り込むんですね。で、最後にそのシャルニエっていうボスがですね、逃げていくんですけども、それを走って追っかけるんですよ。シャルニエの方はですね、電車に乗ったりいろいろしてですね、早く逃げるわけですけども、それをただ延々とこのポパイは走って追っかけるんですよ。でも中年だからもう息切れちゃって死にそうになるんですけども、で、最後の最後の最後で、これ大丈夫なのか、このおっさんって思ったところで、シャルニエがそのヨットに乗って優雅に逃げてるところをですね、足首のアンクルホルスターに隠してた拳銃でですね、射殺して、バーンって撃って、サルニーがぐっとこう傾いて、もう一発バーンって、こうなんていうか、とどめを叩き込んだところで、画面がバーンって終わって、ジエンドなんですよ。これものすごいかっこいいんですね。こんな映画初めて見ましたね。要するに犯人をですね、憎き悪感を射殺した瞬間に終わるんです、映画が。バーンって。 もう痛快極まりない終わり方なんですけども、それがまあジョン・フランケンハイマー監督の、フレンチ・コネクション2だったんですが、まあ、フランケンハイマー監督というのはとにかくアクション一筋の人でですね、グランプリっていう映画で当時として初めてちゃんとした F1 レースをですね、映画化したんですが、その時は自費でですね、映画化したんですね、この人はね。で、本当にレースをさせちゃってですね、モナコでですね、それでまあ実際に大変な事故まで起こってるというですね、まあ、とにかくスピード命のですね、カーアクションの鬼みたいな監督で、ジョン・フランケンハイマーといえば最近の映画は、浪人って映画がありましたね。あれもすごい、延々とパリでカーアクションが続くんですけども、最初スタントマンを使って、なんとか撮影しようとしたら、スタントマンのスピードってのは遅くて安全すぎるということで、フランケンハイマー怒ってですね、こいつらのろくてダメだと。ラリーのレーサーを連れてこいって言ったんですね。つまり、ラリーのレーサーってのはものすごく狭い、アメリカの、要するに、アメリカじゃなくてヨーロッパのラリーってのはものすごく狭い、観客がほら、ずらーっと両端に並んでるところをものすごいスピードで走っていくじゃないですか。100キロ以上で。で、あれを普段やってるやつにやらせるんだ、ということで呼んでですね、しかもそのダイアナ、プリンセスダイアナがですね、死んだ地下道でですね、もう車爆発させてるんですね。もうめちゃくちゃな人がそのジョン・フランケンハイマーで、とにかくもうカーアクションばっかり撮ってる人なんですけども。で、この人の息子がマイケル・ベイ監督なんですよ。で、マイケル・ベイって言えばもうなんていうかね、ひどい映画ばっかり作って、トランスフォーマーズとかですね、ひどい映画パール・ハーバーとかですね、まあ、バッド・ボーイズシリーズとかですね、本当ゴミのようなアクション映画、要するにチャカチャカチャカチャカ画面が、なんか目まぐるしくて何が映ってるかよくわからないっていうようなですね、内容のない映画を撮る人なんですけれども、そのマイケル・ベイはですね、どうもお母さんにですね、あなたのお父さんはジョン・フランケンハイマー監督よって言われて育ったみたいなんですね。で、ジョン・フランケンハイマーの方は全然知らねえや、みたいな話です。で、結局、あなたは私のお父さんですって言って DNA 検査をしたんですよ。DNA 検査したら、ジョン・フランケンハイマーじゃなかったらしいんですけども、ただ、マイケル・ベイの方は、どうもその DNA 検査は怪しいと。これはちょっとおかしいと。もう一回検査したいって言って、ずっとジョン・フランケンハイマーを追っかけ回してたんですけど、フランケンハイマーはマイケル・ベイに会いもしないで、再検査も受けないまま死んじゃったんですね。で、フランケンハイマーって人は本当に女好きで、そこら中に子供作ってたような人らしいんですけども、まあ、この人は要するに、まあ、酒と、喧嘩と、車とですね、銃撃戦と、女が好きという素晴らしい男なんですけれども いいのかお前はと思いますけども、まあ、そのマイケル・ベイは子供の頃から自分のお父さんだと信じてですね、会ったこともないのに、そのフランケンハイマーの映画ばっかり見てて育ったんですね。で、この僕のお父さんが作った映画はなんてすごいんだろう、なんてもうカーアクション、カーアクション、カーアクション、もう車がバンバン爆発して、本当にすごいなってことでもって憧れてですね、まあ、未だ見ぬ父のですね、もう、なんていうか、憧れてですね、多分、父のような映画を撮ったら、お父さんに会えると思ったんですね、このマイケル・ベイって人は。それで、お父さんみたいなアクション映画を作ると。で、作り始めたんですけども、まあ、本当ゴミのような映画でですね、車爆発するんですけど、全然、なんていうか、ハラハラしないというですね、タイミング悪くてですね、何が映ってるかよくわからなくて、誰が誰を追っかけてるのかもよくわからないと。しまいにはマイケル・ベイの映画っていうのは一番問題なのはですね、何でもかんでも爆発したりしますから、ケーブルカーのシーンがあるんですね、ザ・ロックって映画ではね、サンフランシスコなんで。で、ケーブルカーがひっくり返る、クラッシュするシーンでですね、ケーブルカー爆発するんですね、火吹いてドカーンと。ケーブルカーエンジン乗ってないんで爆発しねえよバカとか思うんですけど、とりあえず爆発させるというのがマイケル・ベイなんですね。で、バッド・ボーイズ・トゥ・バッドなんかですね、要するに車を運ぶ車がありますよね。なんていうかな、車を運ぶ車ってなんていうの、トレーラーからその車をバンバンバンバンこう、なんていうか落としながらですね、フリーウェイを走って高速道路に車をぶちまけながらですね、走るってカーアクションがあるんですけども、これってイーストウッドが、クリント・イーストウッドが作ったルーキーに全く同じシーンがあってですね、パクリなんですね。オリジナリティねえな、本当にマイケル・ベイとか思うんですけど、で、もう後半の方はですね、このバラックがこう坂のところにこう、なんていうか、掘っ立て小屋がずらーっと並んでるところをですね、車が坂を駆け下りながら、その掘っ立て小屋をどんどん突き破ってですね、降りていくっていうシーンがあるんですね。すげえなって思う人はいるかもしれないですけど、これもですね、ジャッキー・チェンのですね、ポリスストーリーっていう香港国際警察と全く同じアクションなんですよ。本当にオリジナリティないんですね。だからマイケル・ベイがですね、もしかしたら本当の息子かもしれないんですけど、ジョン・フランケンハイマーの。フランケンハイマーはマイケル・ベイの映画見て、こんなひでえ映画作ってるやつは俺の息子じゃねえよと思って、他人の精子かなんかを DNA 判定の時にですね、なんか犬かなんかの精子をですね、代わりに出して検査させたんじゃないかなとかね、いろんなことを考えるんですけどね。はい。でも悲しいですね、マイケル・ベイね。こう、 一生懸命その科学ション映画、すごい科学ション映画を作ればお父さんに会えると思ったね、悲しい才能のない男っていうね、まあ金はありますけどね、はい、っていうのはマイケル・ベイで、何の話だったかっていうと、フランケンハイマーですけど、そのフランケンハイマーはですね、結構人生がですね、上がったり下がったりの人なんですよね。で、このプロフェシーっていうね、もうどうしようもない怪獣ゴミ映画撮ってた頃もあれば、その後浪人で復活したりですね、レインディアゲームでまた落っこっちゃったりとかですね、いろいろしてる結構面白い人ではありますね、はい。で、ちなみにこのフランケンハイマー監督が撮った華麗なる暗殺って映画がありまして、これは要するにコミックブック調のバイオレンスアクションでですね、ルパン三世みたいな感じなんですね。そのルパン三世の最初のバージョンですね。つまり人がバンバン死ぬんだけどもヘラヘラしてるんですね。で、ポップな、画面でですね、人が爆発したりして死んでもですね、全然それを何ていうか恐怖として撮らないですね、コメディとして撮っていくという映画がありましてですね、これはですね、タランティーノ以降のですね、ポストモーダンバイオレンスアクションと言われてる、人が死んでも笑っちゃうっていう、まあ、パルプフィクションの中で頭を吹き飛ばすシーンがありますね。ジョン・トラボルタがうっかり後ろに乗ってる黒人の兄ちゃんの頭をバンと吹き飛ばして、それをギャグとして撮ってると。で、賛否両論がありましたけども、ああいったノリ、ラストボーイスカウトみたいにその犯人がですね、ヘリコプターから落っこってですね、下に飛んでたヘリコプターのプロペラでバラバラになるっていうのをギャグとして映すというですね、残虐なシーンなんだけども、そういったノリをですね、ジョン・フランケンハイマーっていうのは1970年代にやってたんですね。やっぱ本当この人は天才だったんですけども、まあ、ろくでもない人間だったみたいですね、父親としては。はい。ということでですね、ということでこの上田さんの挑戦は2本とも僕分かりました。はい。僕の勝ちです。はい。こんなことで待ってもしょうがないんですけどね。まあ、テレビばっかり見てたってことなんでね、子供の頃、しょうがねえなお前はってことなんですけど、テレビっ子で。で、今日お話しした映画もテレビで見た映画なんですけども、これはNHK で見たんじゃないかな。まあ、ちょっと記憶曖昧なんですが、1971年の早春という映画です。はい。早い春っていう映画なんですけども。で、これ、幻の映画だったんですね、ずっと。っていうのは DVD が全然出てないし、テレビでも最近放送されてないんです。なんか、版権上の問題らしくてですね、放送できないし、DVD 化されないという状態なんですけれども、私は何でも手に入れる男ですから 手に入れました、DVD を。でもって、もう20年ぶりぐらいに見ましてですね、まあ、鮮烈だったんですけども、これ、現代はディープエンドっていうタイトルでですね、ディープエンドっていうのはプールの深い方の端っこみたいな意味ですね。はい。浅い方と深い方があるじゃないですか。で、そういう意味の映画なんですけど、舞台はプールなんですね。その、市営プールかなんかかな。多分高校生が、なんていうか、体育の授業で来るっていうシーンがあるんで、市営プールだと思うんですけど、ロンドンの。はい。そこで、まあ、高校卒業した主人公の少年が働き始めるっていう話なんですね。で、彼の仕事っていうのは、要するに、まあ、そのプールにですね、なんかね、サウナとかマッサージルームみたいのがあるんですよ。これちょっとよくわからないんですが、イギリスの事情が。で、そこにシャンプーとかですね、タオルを届けるという仕事なんですね。で、そこで、まあ、働いてる、女の子がいましてですね、そこで出会うんですけど、それがジェーン・アッシャーで、この人はジェーン・アッシャーって人はね、名前聞いただけでピンとくる人はビートルズファンなんですけども、ポール・マッカートニーの婚約者だった人ですね。はい。で、まあ、別れたんですけれども、そのジェーン・アッシャーが、まあ、そこでやっぱりお風呂で働いてると、お風呂場があるんだわけですね。で、その本当はですね、その男の客の世話はその男の子がやって、女の客の世話は女の子がやるってことで雇われてるんですけれども、ジェーン・アッシャーは取り替えようよと言うんですね。その方が儲かるよって言うんですね。で、どういうことかっていうと、このジェーン・アッシャーって女の子は売春してるわけですよ、その個室で。はい。で、その男の子はですね、俳優の名前がですね、ジョン・モルダー・ブラウンっていう名前なんですけども、まあ、消えちゃった俳優ですけど、まあ、美少年だったんですけども、やっぱりそのお客さんの女の人から誘われるわけですね。でも怖くて逃げちゃうんですね、童貞だから。はい。で、その誘う女の人が、これね、ダイアナ・ドースという非常に有名なグラマー女優で、昔ファン・ファタール役で金髪の悪魔って映画に出た人なんですけども、もうこの時にはすっかりもう年取っちゃって、なんかすごいおばちゃんになっちゃっててですね、主人公を誘うんだけども主人公逃げちゃうんですね。それで、まあそういう、そのなんていうか、売春してる、ちょっとロンドンっぽい、なんていうか、都会の女の子と、それに憧れるその童貞の、なんていうか、マザコンみたいなですね、高校出たての少年の、ラブストーリーみたいな感じの話が、この早春なんですけども。ちなみに、早春というタイトル一体何でつけたのかなと思うんですけど、 これ雪降ってんですよね。外雪積もっててね。そうすんじゃねえじゃん。冬じゃんとか思うんですが、どうしてそういうタイトルにしたのかよくわからないんですが。でも、そういう恋愛映画なのにも関わらず、なぜトラウマになったかって言いますとですね。まあ、それ見てた頃は子供ですからね。子供っていうか、まあ、小学校高学年だったかな？あれ？そのぐらいだと思うんですけども。要するに、この主人公の気持ちがよくわかったんですね。つまり主人公はまだこの恋愛とかに憧れがある男の子なんですよ。ところがその好きなその女の子はもう売春してるわけですね。で、しかも自分の学校の、その男の子の学校の体育の先生の愛人みたいなこともやってるんですよ。で、あと婚約者がいまして、男の婚約者がいて金持ちのボンボンなんですね。すっごい気持ち悪い、なんていうか、馬面の変な男なんですけども、その男の玉の輿になろうとして、それとも付き合ってると。で、それを見て、もう、なんて女だって許せないみたいな感じで、もう、だんだん、こう、正義感とですね、嫉妬と入り混じったですね、モラルスティックな怒りと全部入り混じったですね、すごく、なんていうか、ストーカーになってくるんですね、その男の子が。それで、このジェーン・アッシャーがいろんなとこ行くのを追っかけていくという話になってくるんですけども、で、追っかけて、例えばクラブに行くわけですけど、このジェーン・アッシャー。そうすると、クラブ行っても入れないわけですね。お金がないし、その子供だから入れてもらえないと。要するに未成年だから。で、届かないんですね。その女の子を追っかけたいんだけども、どうしても届かないと。で、ポルノ映画館に行くシーンがあるんですね。で、この頃のポルノっていうのは、まだ1970年ぐらいですから、まだハードコアが出てくる前、直前ぐらいなんでね、ポルノ映画って言っても一応性教育映画のふりをしてるわけですよ。で、そこにですね、このジェーン・アッシャーの婚約者が連れてくんですね。この気持ち悪い男でね、本当に粘液質のですね、気持ち悪い、爬虫類みたいな男なんですけども、要するに彼女を興奮させようとしたのか何だか知らないけど、彼女を連れて無理やりその、ポルノ映画館に行くんですね。そうすると、目の前ではその、なんていうか、医学映画のふりをしたポルノやってるんですけども、これ、多分タクシードライバーがね、これをヒントにしてると思うんですよ。で、この映画は結構ね、いろんなもののヒントになってるんですね。監督はですね、この人、ポーランド出身の人でですね、イエジー・スコリーモフスキーっていう、言えないんですけど、イエジー・スコリーモフスキーっていう、ポーランド出身の監督で、この人、ポランスキーの、相棒だったんですね。ポランスキーが、ポーランドで撮った出世作の水の中のナイフの、シナリオを書いてるんですね、この人は。で、ポランスキーと同じで、その、ヨーロッパの、その、なんていうか、資本主義国の方に行って、だんだん、こう、普通映画を撮っていくわけですけども、ポランスキーの方はそこからハリウッドに行ってですね、まあ大監督になっちゃうわけですけども、チャイナタウンとか撮って、このスコロモフスキーの方は、まあ、ロンドンまでしか行けなくて、まあ、今現在ハリウッドにいるらしいんですけれども、なんていうか、ちょっと芸術的映画すぎて、それ以上は進まなかった人なんですね、メジャー化は。ちなみにこの人ですね、マーズアタックに出てますね。マーズアタックでパリのシーンかなんか、モスクワのシーンかなんかでですね、出演してるというですね、変な監督さんなんですけども、まだ現役ですけども、はい。で、この人の最高傑作って言われてるのはこのディープエンドなんですね。はい。でもちょっとね、相棒だったポランスキーの映画にちょっと似てるんですね。ポランスキーがイギリスで撮った映画で反発って映画があるんですね。これ、カトリーヌ・ドルンブがまだ少女だった頃に主演してるんですけども、お姉さんが婚約してですね、その彼氏と、まあ、付き合ってるんですけど、それを見てだんだん気持ち悪くなってくるんですね、この主人公の女の子が、その反発っていうのは反発していくんですね。で、何に反発してるかっていうと、そのセックスに対して反発するんですね。私のお姉ちゃん、あの男とセックスしてるのと思うと、もう気持ち悪くて気持ち悪くてしょうがないんですね。でもって、道歩いててもいろんな男が自分のことを見てると思うと、もうやっぱり気持ち悪くてしょうがないと。実はこれは反発しながらもですね、そのなんていうか、逆に自分の中に目覚めてきたその性欲が怖いんですね。これは完全に気持ち悪いと思ってるわけじゃなくて、自分もちょっと性欲が出てきたから怖いんですね。でもってお姉ちゃんがその婚約者と一緒にですね、ヨーロッパ旅行かなんかに行っちゃって、この女の子は一人で部屋に取り残されるんですけど、アパートに。で、そこからだんだん妄想でですね、いろんな男がですね、自分を犯す妄想を見てって、だんだん頭がおかしくなってくるんですね。で、この映画は、なんていうか白黒で撮られてまして、部屋からですね、そのアパートの室内からほとんどカメラが出ないんですね、後半は。で、だんだん妄想がですね、現実と妄想の区別がつかなくなってきて、まあ、超自然的なことが起こっていくんですが、この反発って映画は、デビッド・リンチ監督のイレーザーヘッドの元ネタです。ほとんど同じ映画です。 見ると本当に驚きますよ。床の市松模様っていうのはイレーザーヘッドで非常に印象的に出てくるんですけど、あれもちゃんと出てきます。それに、ラジエーターガールっていうのがいてですね、ラジエーターっていうのはセントラルヒーティングのなんていうかヒーターなんですけれども、そのヒーターの中にちっちゃい女の子が出てきて踊るっていう幻想を見るんですね、イレーザーヘッドの主人公は。で、そのラジエーターも出てきます。で、一番問題なのはその反発の中でですね、そのカトリン・ドノムが一番気持ち悪くて辛くなってくるっていうのはですね、ウサギの丸焼き料理なんですね。で、ウサギの丸焼き料理を見てると気持ち悪くなっちゃうんですけど、それはウサギが丸焼きになってこう裸でですね、丸まってるんで胎児みたいに見えるんですよ、人間の。で、自分の中にその子供を産むっていう能力があるってことを知ってしまって怖がってるんですね、そのカトリン・ドノムは。で、ところがイレーザーヘッドの方はですね、要するに、胎児そっくりの赤ん坊が出てくるわけですね。有名な。で、それを見て、もう本当に、要するに子供ができちゃって、主人公のイレーザーヘッド君がですね、子供はできたんだけど、もう胎児みたいな赤ん坊で怖いよ、怖いよ、って気持ち悪いよ、お父さんなんかなりたくないよっていう気持ちをそのまま映画にしたんですけども、これはリンチ、デビッド・リンチ自身がですね、その頃21かなんかで子供はできちゃって、娘なんですけども、その時の気持ちを、映画にしたって本人は言ってるんですけれども、実は反発とほとんど同じなんですよ。で、そのウサギの丸焼きそっくりなんですね、その胎児が。イレザーヘッドが恐怖する胎児が。ほとんど同じです。比べるともう全く同じもの、映画にしか見えないんですよ、本当に。だから、イレザーヘッドっていうのは非常にそのデビッド・リンチが自分の子供ができちゃって、お父さんになっちゃって嫌だなっていう体験をもとにした個人的な映画だって言ってますけれども、映画の中身自体は反発とほとんど同じというパクリみたいな映画なんですね。面白いですね。はい。で、反発っていうのはその女の人の母親になるのが嫌、セックスが嫌っていう気持ちを、女の子のそういう気持ちを描いた映画なのに、イレザーヘッドの方は、お父さんなんかなりたくない。そんな責任取りたくないんだ。大人になりたくないんだって映画なんですね。で、このディープエンド、早春って映画は、やっぱり童貞少年のセックスにすごい惹かれるんだけども、セックスが怖い、嫌だ、汚らわしいって気持ちを描いた映画なんですよ。だからこれ似てるんですよ、この3つの映画。3つとも見ると、ろくなことないと思いますけども、まあ、非常によく似た映画ですね。はい。まあ、春季のそういった反発と、その惹かれる気持ちを描いてるわけですけども、で、この主人公の男の子はその婚約者と一緒にデートしてるそのジェーン・アッシャーを追っかけていくわけですね。でもっていかがわしいところにどんどんどんどん入っていくわけですけども、ストーカーみたいにしてね。で、ストリップ小屋にたまたまですね、ストリップの看板みたいのがあるんですね。それがちょうど縦看板になってて、いわゆる等身大の看板ですね。よく富士カラーの、広告で昔ありましたけども、南野陽子とか、古い話してますけども、切り抜きのですね、着物を着た、アイドルの写真が、看板がよく置いてあったじゃないですか、写真屋の前に行って。もうそんなねえのか、デジタル時代は。あ、ちなみに、江川達也っていう漫画家のですね、事務所に遊びに行ったらですね、そういう看板がいっぱいありました。はい。多分盗んだんだと思います、あの人、アイドルオタクなんで。南野陽子の看板もありました。そういう人でしたね、江川達也っていうのは。はい。関係ないですが。で、その看板をですね、見てですね、盗んじゃうんですね、この主人公の、男の子は。ジョン君はですね、ジョン・モルダー・ブラウン君は。で、なぜ盗むかというと、その看板がですね、そっくりだったんですね、ジェーン・アッシャーに。というか、本人なんですね。で、いかがしいことやってるから、多分ヌードモデルもしてたみたいなんですね。その時に仕事でした、その、看板を、たまたま見つけて盗んでしまうと、等身大の。はい。で、その、彼女が地下鉄に乗ってるとこ追っかけててですね、あんたこんな裸になってんだろ、とね、あんたいかがしい女だって、僕の学校の先生ともセックスしてるじゃないか、とか、大きい声で言うんですよ、みんなが、地下鉄でいるのに、お客さんが。で、まあ、本当にもう完全なストーカーになってくるんですけれども、これ多分ね、スコセッシ見てるんですね。マーティン・スコセッシは絶対この映画を見てると思うんですね、僕は。というのは、さっきの、ポルノ映画館に、女の子を誘ってい、行くっていう気持ち悪さみたいなものがタクシードライバーの中で描かれてるだけじゃなくて、この主人公の童貞少年のそのストーカーの感じもですね、要するに、君はそんな女の子じゃないよ、本当はいい、女の子でそんないかがわしいことしないよとか勝手に思い込んでですね、決めつけてですね、その感じがタクシードライバーのトラビスそっくりなんですね。それ、おそらく影響を受けてますね。はい。こういう童貞時代は、その自分が愛せば愛されると思ってるでしょう。 僕の方がこんなに君を愛してるのにね、僕の方が君のこと本当に大事にするのに、どうして僕じゃない、どうしてあんな男たちと一緒にいるんだよっていうことでですね、僕の方が絶対いいし、僕の愛の方が素晴らしいのにと思ってるんですね、この男はですね。ただ相手の気持ちは全然考えてないわけですよ。自分が愛してるから愛されると思ってるだけでね、まあ、こういう童貞にありがちなですね、非常に悲しい、リアルな話なわけですね。で、この15歳の男の子はですね、その大好きなジェーン・アッシャー、もう本当に大好きなんだけれども、もう相手にされなくてですね、もう片思いの、手が届かないジェーン・アッシャーの等身大の看板と一緒にですね、プールに入るんですよ。等身大の看板をですね、持ってプールに行くんですね、夜のプールに、誰もいないプールに。で、プールにその看板を放り投げて、一緒に泳ぐんですよ。で、夢の中でその、要するにジェーン・アッシャー、本物の生身のジェーン・アッシャーと、裸でプールの中で戯れてる夢を見ながらですね、まあオナニーするわけですけども、この彼女の等身大の看板とプールで泳ぐ裸の男の子っていうのは、これ傷だらけの天使なんですよ。傷だらけの天使はこの直後にですね、テレビで放送されるんですけども、その最終回がですね、水谷豊が肺炎になっちゃうんですね。でもってお風呂に入るんですけども、それで正拳がですね、水谷豊が好きだったその、女の子のポスター、まあ、ヌードじゃないんですけども、等身大のポスターを、立て看板をですね、お風呂に一緒に入れてあげるんですね。あ、水谷豊はこの時もう死んでるのかな、肺炎で。で、おお、入りたかったろとか言ってですね、水谷豊とその等身大のその看板をですね、お風呂に入れるってシーンがあるんですね、正拳が。これは多分この早春なんですね、元ネタが。おそらくこの早春のこのシーンが元になってるんですよ。だからこの早春っていうのがいろんな映画に影響を与えてますね。はい。で、まあそうやってるうちにですね、主人公がですね、もうストーカーしてるうちに、その彼女が自分の学校の体育教師とデートしに行くところを抑えちゃうんですね。でもってそのスポーツカーのタイヤをですね、パンクさせてですね、デートできないようにしちゃうわけですよ。で、それはさすがに怒ってですね、そのジェーン・アッシャーも、私はあんたの別に恋人でも何でもないのよっつってね、気持ち悪いからやめてっつってバーンと顔を引っ叩くんですね、道端で。そうすると、その時にジェーン・アッシャーがつけてた指輪のですね、ダイヤモンドが取れちゃうんですね、あんまり強く引っ叩いたために。男の子顔は切れるぐらい殴ったんですね。で、ところがその、ダイヤモンドを落としたところは雪の上だったんですよ。で、ダイヤモンド見えなくなっちゃうわけですね、雪の粒々の中で。ちょうど雪がその凍って、ちょっと氷みたいになってた状態だったんですね。で、どうしようって、これ大事な婚約者からもらった婚約指輪なのに、もう雪の中でわからないわっつってると、その男の子が、わかった、僕は悪かった、じゃあなんとかするよっつって、その雪をですね、ビニール袋に入れて、その周りの雪全部をですね、ビニール袋に入れて、いつも2人が働いてそのプールに持ってくんですね。で、少しずつ雪を溶かしながら、ダイヤを探すってシーンがあるんですよ。このシーンがちょっとね、忘れがたいんですね。その、ちょっとファンタジーみたいでね、雪をたくさん集めてプールで溶かしてダイヤモンドを探すって、なんかちょっといい話じゃないですか。で、一生懸命探していくんですけども、見つかるんですよ、結局。ね、その大きな水のないプール。要するにプールの中って言ったら水ないんですね。水を張ってないプールの底でですね、雪を溶かしてダイヤモンドを見つけたと。したら、その男の子はですね、ダイヤモンドを口のところに、自分の唇のところに置いてですね、取ってみなって言うんですね。裸になってるんですよ、その時に。全裸になって、プールの、水のないプールの下に、こう、体を横たえて、取ってみなって言うんですね、このダイヤを。要するに、これは、ジェーン・アッシャーに、要するに、セックスしたいんだよ。ダイヤ見つけてあげたんだから、セックスさせてよってことなんですけども。そう、ジェーン・アッシャーはですね、いいわよ。もう分かったわ、と。あんたしつこいから。させてあげるわよ、つってですね。するんですけれども、できないんですね。これね、要するにポルノじゃないんでね、どうしてできないかはっきりわからないんですけども、おそらく彼はおちんちんが大きくならなかったんですね。緊張しすぎて。で、焦ってどうしようってなった時に思わずママって言っちゃうんですね、この男の子は。したらもう、なんだ、マザコンみたいな感じでジェンアッシャーは、帰るわ、私っつって、まあ、服つ着ようと来てですね、帰ろうとするんですよ。したら、その、ちょっと待ってよ、待ってくれって、もう一回試してくれとか言うんですね、その男の子は。で、あんたも、あんたにはもう本当にもう、げんなりしたわよって言って、帰ろうとするところ、待ってくれっつって、で、このプールにはですね、水銀灯がぶら下がってるんですけど、ちょうどメンテナンスで電球取り替えるんで、下の方に下がってたんですね。で、この主人公の男の子は、その、 照明をですね、そのライトをガーンと押すんですね。それ振り子のようにブーンと飛んでって、今帰ろうとしてるですね、ジェーン・アッシャーの後頭部にガンと当たるんですよ。そうするとジェーン・アッシャーフラフラフラフラフラフラと倒れるわけですけども、そこにプールに水がドーッと洪水のように流れ込んでいくんですね、最後。で、要するにプールの水門が開けられてたんですね。もうすぐ営業が始まるんで、もう夜が明けるんで。で、そのジェーン・アッシャーはまだ生きてるんですけども、こうもう、頭の後ろ側から血がドクドク流れて、もう死んでいくんですね。それでプールに浮かんでいくわけですよ。で、その死んでいくジェーン・アッシャーと一緒に、その主人公の男の子はプールの中に浮かぶんですね。抱き合いながら。で、等身大の看板で、やってたことがですね、やっと夢が実現するんですね。っていう映画なんですよね。これ、早春っていうタイトルじゃない？違うだろう。ちょっと。これは僕が小学校から中学校に上がるぐらいの頃に確か見た、そのぐらいに見たんですけれども、要するに最初はその15歳の男の子のなんか初々しいですね、みずみずしいその恋心を描いてるわけですよ。でもって歌もキャット・スティーブンスの歌が流れて、こう青春って感じなんですね。で、ダイヤモンドを雪の中に探すシーンなんて本当にリリカルでですね、美しくて、ちょっと、童話チックでですね、メルヘンみたいなところがあって、あと、男の子がストーカーを仕掛けるところもちょっとコメディみたいに撮ってるんですよ。その、なんていうか、見張りみたいなことをしてるわけですね。彼女が、ジェーン・アッシャーがデートしてる間に。で、その間なんか時間を潰すためにですね、ホットドッグを食べるんですけれども、ホットドッグばっかり食べてるうちにですね、もうお腹に入らなくなっちゃうみたいなシーンがあって、その辺はスラップスティックコメディみたいな、いわゆる青春、ちょっとほのぼのコメディみたいに撮ってあるシーンとかあってですね、微笑ましい映画なのにも関わらずですね、で、だからまあ、いつかこの彼の一途な気持ちを分かってやってくれよって思いながら見てるわけですよ、見てる方は。で、最後、要するに彼女が受け入れてセックスできるってところで、ちょっとハッピーエンドかなって、よかったじゃんって思ったら、こんな終わり方になるんですね。これはもうすごい衝撃でしたけどね。はい。まあ、そういう映画なんですけれども、まあ、いろんなものに影響を与えて、アメリカでもですね、カルト映画になってるんですけれども、まあ、DVD も出ないということでですね。はい。まあ、いつも皆さんが見れない映画ばっかりこっちで勝手に見ててどうもすいません。はい。ということで、2週間後にまたお送りします。はい。忘れようとしても思い出せない映画、思い出そうとしても忘れない映画の方の、とか、まあ、いろんな私のトラウマ映画でも何でもいいですけれども、メールお待ちしております。よろしくお願いします。